さて午後1時50分からお届けしているラジオウォークなんですが、はいはい、うん、あと残り45分となりました。
もうえらい時間になってますね。
そうなんです、うん、今日最後にご紹介するのは人気エリア奈良町の中にある元郷寺です、
はいはい、
近鉄奈良駅から歩いて15分、 JR 奈良駅からは歩いて20分の場所にあるんですけれども、境内は広くないんですけれども、まあね、とても静かな感じでして、うん、だけどすごく建物に趣があるというか、うん、すごい雰囲気でしたね。うん、ということで現地を訪れた時の様子お聞きください。
はい、
元郷寺にやってきましたが、
はい、元郷寺、これは先生もともとは飛鳥にある
そうです
お寺なん
です。そうです。飛鳥にあったお寺が平城京に遷都されると移転されるわけですよね。
はい、
ですからこの地域のことを飛鳥というんですよ。でこれ ややこしいのは、うん、飛鳥中学校は、うん、実は奈良市にあるんです
よ。あれ、
うん、面白いですね。
面白いですね。
だから飛鳥にあった方向寺、
はい、
これが曽我の馬子が作ったと言われてるけど最初のお寺と言っていいんですかね。
はい、そうです。
でそれが奈良に移ってきてここに元郷寺として移った、はい、ただ大仏は飛鳥大仏はそのまんま動かせないもんだから、
はい、
はい、動かせないわけじゃないけどな、
うん、
あ、いや、いいです、いいです。
まあ、今日はなんていうかその奈良に都が移ってきていろんなところからお寺もやってきたよっていう話にもちょっと出てくるんですけども、うん、この元郷寺さんも元を言うと飛鳥村の方向寺今の飛鳥寺だったんですね、うん、
はい、
これそうですね、
はいはい、
で今ちらっとおっしゃったけど大仏は持っていけないわけじゃなかったんですか、
うん、
なんでじゃああそこにずっといらっしゃるの。
これはね、うん、ほとんど全て残ったんです、
うん、
飛鳥に残ったんです。
なるほど、はいはい、
でね、だって、うん、飛鳥にいた時には今の飛鳥大仏、
はい、
あれは釈迦如来ですけどね、
はいはい、そうです、
釈迦如来が本尊、
はい、
で奈良に来て元郷寺の本尊は誰かご存知ですか。
元郷寺の本尊って誰だったんでしょうね、うん、
そのね、
うん、
弥勒如来、
あ、
弥勒如来に本尊変わるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
そして奈良時代がですよ、
うんうん、
弥勒如来の左右に無着世心が立ってたんですよ、
うんうんうん、
それって興福寺の北円堂と一緒じゃないですか。
あ、はあ、はあ、北円堂か、うん、なるほど。
あのね、発想宗というのは、発想宗の教え最初に説いたのは弥勒さんなんですよ。で弥勒がその無着というお坊さんに教え、で無着は自分の弟である世親に教えて、そしてそれがずっとやってきて玄奘三蔵とか慈雲大師とか来て今日まで来てるんですよ。でつまり奈良に移ってきたその元郷寺は発想宗のお寺になったんです、はっきり。
あ、なるほど。
弥勒無着世親のお寺になったんですよ、
はいはいはい、
だからね飛鳥大仏いらないわけ、
うんうんうんうん、ああそうか、
うん、でそしてね、飛鳥で方向寺は、うん、一塔三金堂といって、はいね、真ん中に塔があって金堂が3つあったわけ、はい、その3つの金堂の本尊も、
うん、
飛鳥にそのまま残ったんですよ。だからね仏堂は何も持ってこなかった。
どういうこと。
それはね違う寺にしようとしたからです、
は
あ、私の考えですけどね、
はあはあはあ、
つまり発想宗の寺に完全に作り変える、
うんうんうん、
だからいらない。
うん、
じゃあ何を移したかっていうとね、うん、ほとんど移してないんですよ、
うんうんうん、
でね私はねそのトップ4のそのトップ4の地位を移したと思ってるわけ、
うんうんうんうん、
だから飛鳥寺方向寺とそれから川原寺と、うん、薬師寺と大観大寺が、
はい、
奈良時代以前の寺トップ4ですよ。薬師寺はやってきて薬師寺、大観大寺やってきて大安寺、はい、でそれからその、まあ、方向寺飛鳥寺は元郷寺になり、そしてその川原寺はこっちには来なかった、うんうん、残ってやがて潰れた。
そうです、ね、
でトップ4がトップ3になってるじゃないですか、
はいはい、
でその残りのとこに興福寺が入ってトップ4になるわけなんですけどね、うん、どでその時に藤原の不比と、
うん、
鎌足の息子、
はい、
光明皇后のお父さん、
そうです、
不比とはこれからの日本は発想宗でやっていくと 多分考えていて、でだから不死党が亡くなって幸福寺に北円堂ができて弥勒無着世親になるんで、ね、信仰ない仏像なんかしないですよ、
はいはいはい、
そしてあの中金堂の中にも不死党が亡くなった時に立花の道夫、
うんうん、
奥さんがその弥勒浄土図を作るんですよ、中古の中に、
うんうんうん、
だから不死とよほどその弥勒信仰を持ってて、でそれは発想宗なんですよ。でね、だから元郷寺を発想宗の寺、うん、発想宗の拠点にすべく仏像全部入れ替え、
うん、
で新しい寺にした、うん、ただしそのトップ4のその地位だけ、
うんうん、
持ってきて、でただし坊さん必要ですよね、坊さん、
うんうんうん、
だから飛鳥寺方向寺にいたお坊さんの一部があの奈良に移ってきて、うん、ってことは僧坊、お坊さんの住む僧坊の一部は持ってこなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
で今のあのね元郷寺の世界遺産 の、うん、あの国宝の本堂全室、
はいはいはい、
あれはあの基本は飛鳥から持ってきたやつだと思ってるわけ、
うん、なるほど、
でそれだから僧坊だけ持ってきて、うん、あといらない、う
ん、なるほど、
はい、違う寺にする。
現代年輪法でもね、はい、ものすごく古い時代のやつが持ってきてるのは、
そうそ
うそう、その今西山さんの話を聞いてると、その大きくねやっぱりその、百済の形式の古いタイプの仏教から、うん、やっぱり唐の時代の仏教に変わらなきゃいけないから、はいはい、やっぱ飛鳥のはそのオールドモデルなんだと思うんだよね、仏像にしても寺の配置にしても、うんうんうん、やっぱりニューモデルに、まあ、あの変わるっていうことだと、あの今あの、うん、西山さんの話聞いて思いました
ね。宮古もね新しい
ね、方向寺の時は唐が真ん中にあるわけ、
う
ん、
そうです、
でそれは本当に オールドスタイルなんですよ、うん、で元郷寺さんは、うん、唐はあのその右手前のところに、うんうん、しかもあの飛鳥寺はその塔から作ったんだけど、うん、その奈良の元郷寺は塔は最後に端っこに作るんで、
うんうんうん、
全くもう仏教の考え方が変わってるわけ、う
ん、
だから私元郷寺は本当にほとんど映ってないということを言ってるんです。
映らなくてもよかったっていうことですか。
そうそうそう、
ただね、こう奈良町が入っていきますと、
うん、
ドンと当たると今度のところ当たるんですね、
うんうんうん、
で左右にこう分かれていきますから、
うんうん
うん、奈良町の町並みがお寺の形をそのまま残してるんですよ。
そうですね、あの元郷寺のね、
はい、それで中の今のあの全員とですね、それからあの本堂とのところの屋根のところに古い、うん、飛鳥寺の瓦が映ってるんです。
飛鳥瓦が
ちょうどあのメガホンのようにして、
はい、
なっているのを反射していましてね、はい、片方が小さくなって、はい、ですからそれでこう合わせてまさに飛鳥の瓦が屋根の上で見ることができる、う
ん、
お堂の中に入りますと柱が何本か飛鳥から持ってきてるんですね、
う
ん、
そうそう、
そういうふうなものが、うん、残ってるんです。で先ほども言ったんですけど、
うん、
飛鳥寺のどこからそれを運んだんかなというふうに、うん、先ほど西山先生のお話と合わせましてね、思うんです。でただ元郷寺の場合には古いお寺であるけれど発掘の結果ですね、うん、いろんな中世の庶民信仰のものがたくさん出たんですね。ですから庶民信仰に大きな寄与したということが、うん、言えるわけですね。
あのね、
はい、
そのサルサワの池を挟んで、
うん、
あの北はみんな幸福寺、
そうですね、
南は全部元郷寺だったんですよ。でそれはねやっぱり藤原氏にとって幸福寺は、うん、自分とこの寺だし、うん、元郷寺は発想宗の拠点だからすごい大事なんですよ、
う
ん、
なるほど。
でサルサの池挟んであの南北をそういうふうにし て、
うん、
じゃあ幸福寺をなんで幸福寺の本尊をなんで弥勒にしないんだ、
うん
ねね、元郷寺の本尊を変えなくて自分のところを変えられてたら、ね
うん、
できないんですよ、
うん、
幸福寺の本尊釈迦三尊は鎌足が作ったやつだからです。
お父様がお作りになったん
ですね。それは変えられない。
なるほどなるほど。あ、それはいかんですね。
うん、
さっきからね、私と話が少しずれるかも分かりませんけど、弥勒如来とおっしゃるんですけれども、はい、僕は弥勒菩薩だと思ってたんですけど、弥勒如来って書いてますね。薬師寺もそうだし、 あれはいつから如来になられたん
です
か。
そうでなくて、まだ本当はなってないんですよ。
ですよね。
56億7千万年後になるんですけど、なんかそれの前倒し。
あ、なるほど。もう先にお祝いをしてるというか。そうそう、
先にお祝い
をして。やっぱり弥勒菩薩でいいわけですね。はい、だけど弥勒如来ともそうやって。
そうそう、だから仏像の姿はもう菩薩じゃなくて、如来で作ってるわけ。
ですよね、
如来と菩薩ってどう違うんですか。
あのね、仏像になると。菩薩が悟りを開くと如来になるんですよ。
はいはい、菩薩は藤林さんがどっか遊びに行くようなチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラいろんなものをぶら下げてる、
はいはいはい、
で如来さんになるとそんなもの全部外して、
だから如来はねもうパーフェクトだから自分を飾る必要がないの、はい、ね、アクセサリーをつけるのは自分が不完全だからです、うんうんうん、もう完璧だったらアクセサリーつける必要ないじゃないですか、うんうん、そこが如来と菩薩の違い、
えらい違いな、
そう、そして髪型が違います。
はいはいはい、
菩薩は長髪が多いんですよ、
ええ、
こう長髪を頭の上にこう結い上げる、
うんうんうん、
で如来はパンチパーマ、
はいはい、
パンチパーマ、ね、
パンチパーマみたいなブツブツのね、はいはいはい、ポツポツみたいな、はいはい
は
い、
だから弥勒だけど、ね、パンチパーマでアクセサリーつけてないから弥勒如来
な、はいはいはい、なるほど、はい、そういうことか、それですっきりしました。なんで如来なのかなというふうに思ってたんですけどね。前倒しをしている。
前倒し、なるほど、すごい前倒し、ね、56億千万年前
倒し、ね、だけど56億7千万年って言うけれど、二月堂の、あれで走りっていうのがありますけど、はいはいはいはい、あれって仏の世界の一日は私たちのこの世界の400年だっていう。
それはね、仏の世界じゃなくて、天の世界。
天の世界は
実中さんが天の世界に行ってやってるのを感動して、人間世界でもやろうと思って、その天人にね、人間世界でもやりますって言ったら、無理って言われちゃって、でそれは、ね、天だと14日で済みます。
だけど
でも天の一日は人間世界の400年だから、人間世界でやろうと思ったら5600年ぶっ通しでやらなければいけませんけど、人間にはそんな寿命ないでしょって言われちゃった。
だから考えてみると56億7000万年って言うけど、それは人間の世界の話で、ひょっとすると天の世界ではその400、
ね、なるほど、
短くすれば意外に早く出てこられるのかな。
400分の1ぐらいです。
そうそんな気がするんですけどね。だからね、私人間ってすごいなと思うんです。仏教の世界でそういう物語が、奈良の時代にもできてるわけでしょ。ということは今の世界のパラレルワールドというか、パラドックスというか、宇宙多元論に非常に近いとこがあって、人間というのはすごいなっていうふうに思うんですけどね。まあ、これ結論出ませんけど、はい、そんな感じを受けるなというふうに思います、はい、あと地高曼荼羅についてちょっとお話願いますか。
元興寺が今残ってるのは、地高曼荼羅のおかげと言ってよいのです。
地高さんという人
の、地高という奈良時代の坊さんがいて、その人が夢に極楽浄土の姿を見まして、目が覚めて、もう感動して目が覚めて、でそれをその絵を描いてもらった。でそれはね、その夢の中で阿弥陀如来が手のひらを、右手を上げまして、この手の右手のひらにですね、そのモニターに映るように手のひらに極楽浄土の姿を出してくれたんです、
はいはいはいはい、
でそれを目が覚めて、プロの、絵師に描いてもらったのが、その地高曼荼羅といって、地高が夢で見た極楽浄土の姿なんですよ。でそれがその平安時代の後期ぐらいから爆発的人気を呼んで、みんながそれを見に来るようになったんです。で元興寺さんは奈良時代は本当にもう興福寺と並んでたぐらいの大きなお寺なんだけど、だんだん衰えてちゃって、だんだんもう潰れかけてきてたんですね、でその時に広い境内、たくさんのお堂の中で、地高曼荼羅が置かれているところにだけ人がいっぱい来るようになって、ここだけ元気になってきたんですね。でそれで独立したんです、だから実は元興寺、世界遺産元興寺は本当は元興寺じゃないんですよ、元興寺から独立した新しい寺になったんです。で極楽院とか極楽坊と呼ばれてて、でそれは実はあそこが、世界遺産が、お寺が元興寺になったのはまだ40年ぐらい前なんですよ。
なるほど。
名前変えて元興寺になったんです。で元からの元興寺はその世界遺産元興寺の南にあるんです。
塔の跡の、
そう、五重塔の後で、普通 東跡の岩郷寺と呼んでるんですけど、 あそこが元々の岩郷寺。
南北に500メートル、東西に350メートルという地域を持ってたって言いますから、うん、ほとんど今の奈良町が入っちゃうっていうふうに言いますよね、うん、よくね、先のね、
伽藍はね、復元するのも資料が断片的でしてね、うん、なかなか復元できなかったんですが、太田博太郎という、うん、あの東大の建築先生がね、それを集めまして、うん、それからあの鈴木柿一さんの資料を集めてね、
うん、
で、復元されたものなんですよ。ですから元はものすごく大きかった、ね、ということが言えるわけです、
ね、だからあの奈良のお寺っていうのは本当に今残ってる東大寺とかね、うん、ああいう薬師寺なんかもそうですけど、非常に大きな広大な地域を持つ、ものすごくある意味どういうのかな、男性的っていうのも変な言い方だけど、うん、豪快な、
あ、そうですね、
ね、
まあ、小さくなってもね、うん、信仰が続いてたから、うんうん、その庶民信仰が残るわけよ。大きいところだと、うん、もうそのお金もあって、うんうん、当時のきらびやかなものはあれなんだけど、うんうん、例えばコケラ教団といって、木を削ったところにお経を書いたりとか、もうそういうだから逆に言うと、もう中世の庶民信仰の研究はもう岩郷寺を抜きにできないっていうぐらい、
そういうことですね。
岩郷寺でいうと、私は瓦屋根、
あ、そうそうそう、
が結構
飛鳥瓦ね、
すごく印象的でした、うん、色、瓦にこんな色があるんだっていうのが、う
ん、焼きムラがあるんだね。
いや、そうそう、うん、それが一番印象的で
したね。さっき猪熊先生がちらっとおっしゃったけれど、うん、あの行基武器みたいなね、あの作りのこういう、
だから日本には昔はだから瓦が、まあ、なかったんですよね、うんうん、でその百済から瓦の博士という瓦作りの名人が来て、
親方がやってきた、
でその方向寺飛鳥寺の瓦をね作ってくれた、でその瓦かなというものが岩郷寺さんにまだ、
それも発掘調査をしたんですよね、先生は。
先生、岩郷寺も掘られたんですね。
いや、岩郷寺は掘ってません、はい、あそこだけ掘って
あそこだけ。
いや、でもね、
でね、うん、そう、日本書紀読むと、はいはい、その方向寺飛鳥寺を作るための木はね、うん、あの590年に伐採したって、はいはいはい、日本書紀には出てくるんですよ、はいはいはい、で年輪年代でね、はい、あの588、うんうんうん、まあ、プラスマイナスのやつが、うんうん、その前室に使われてるんですよ。
正確ですね、
うん、だからそれは多分ね、509、まあ、日本書紀のそれが正確だとすれば、うん、590年に、まあ、伐採したと思うんですけど、だから私はだから僧帽の一部が奈良に移ってきたと、まあ、飛鳥からねって、まあ、思ってるんですけどね。
いやだからね、あのお寺にもやっぱり歴史があるわけで、あの非常に大きな勢力を持ってたところがずっといろんな理由で小さくなっちゃって、うん、残ってるものもあれば、うん、創建当時からずっとその姿で残ってるものもあれば、うん、いろいろなんですね。
あの岩郷寺の五重の塔が焼けちゃったことがもうとてもつらい
やったら違ったよな。
あのね、猿沢、うん、の池を挟んで、はいはいはいはい、北に興福寺の五重の塔、はい、南に岩郷寺の五重の塔がこの前まであったんですよ。
この前っていつですか。
ね、うん、1843年、
この前だ、
うん、そう、それがね、近所から今火が出たんだけど、運悪く、うん、そのちょっと前に地震で一番上の瓦が落っこちちゃって、修理のために一番上だけ瓦を取ってめくってたんですよ、うんうんうん、でそこに火の粉が落ちて、うん、そこが燃え出して、瓦があったら燃えないです、で上から燃え出してろうそくのように燃えてっちゃって、うん、なくなっちゃったんです。
復元はしないか、さすがに。
でもそのね、まあ我々さ、その今それ見ることはできないけれども、うん、それは心の中では見ることができるじゃない、うんうんうんうん、でこれで万葉書の中に出てくるね、岩郷寺の僧の歌でね、はいはい、白玉は人に知らえず、知らえずともよし、我し知られば知らえずともよし、白玉というものはね、人に知られなくてもいい、自分だけがその尊さを知っていれば自分は満足するという歌があるわけだから、この放送を聞いた人は、うん、今岩郷寺に行って、塔はないけれど、でもそれをさ、もうあの 見てきたかのような西山さんの語り、もう聖武天皇に会ったかのような猪熊先生の語りで、それがこう広がって心の中でそれだけ見ていればいいんじゃないか。
あのね、私あの奈良の小学校でね、うん、あのじゃあ奈良市の教育委員会でちょっと提案したんですよ、はい、この小学生でね、うん、その元興寺の塔跡に行ってね、うん、塔跡に行って五重の塔の写生大会ないんですよ、
ないのに、
ないんですよ、うんね、ない五重の塔の写生大会したらどうかと
ちょっ
と提案したけど ね、誰一人賛成してくれなかった。
まあ、写生というからいかんのか分かりませんね。あのじゃなくて、まあ想像してでもいいから、あなたの五重の塔、私の五重の塔っていうのを書けば
いい。これなかなかいいアイデアと思わない？
これでもさ、うん、カンニングでさ、はい、AI に描かせた絵持ってくる人がいるかもしれない。
今だったらね、
AI はどんな絵
描くんでしょうか。 AI はどんな絵描くかね。
これ興味ありますね、逆にね。なるほど。ということでね、はい、元興寺ももう今もちゃんとあるわけで、私たちはあの奈良の都をですね、西の京薬師寺からずっと反時計回りか時計回りですね、はい、時計回りにずっと元興寺までやってきました。まあ歩いてはちょっと無理なんですけれど、あのところどころいろんな、ね、乗り物に乗って、巡れば、うん、本当に面白い、8つの、まあ山もありますけど、世界遺産巡ることができて、はい、今も現役でみんなが祈ってるというのがこれがすごい、うん、ということを感じました。
奈良の人には生活の一部になってますからね。
そうですね、うん、はい、じゃあこの後ね、世界遺産をまとめてもらいたいというふうに思います、は
い、いよいよエンディングです、はい。
さあ、午後1時50分から3時間半にわたってお届けする、このラジオウォークでございます。奈良世界遺産の道、はい、ラジオウォーク、なんとの祈りと文化の地を訪ねるっていう番組ですが、いよいよエンディングでございます、はい、番組の前半の方でもお伝えしましたけど、今日ご紹介した世界遺産の各ポイントなんですけど、はい、スマートフォンのアプリを使って現地で音声解説を聞きながら、うん、本当に以前のラジオウォークのようにね、歩いていただける、ということでございまして、これ藤林さん、はい、もう一度ちょっと説明してくれる？
はい、
うん、
スマートフォンアプリロケトーンを使って現地で楽しむことができるというシステムなんですけれども、はい、スマートフォンアプリロケトーンは、うん、アプリの中でいろんなツアーに参加できるようになっていまして、うん、表示される地図上の各ポイントを訪れますと、うん、自動でその場に応じた音声を聞くことができるんですね。
そうそう、
新感覚の音響体験サービスとなっているんです、はい、なら世界遺産の詳しい解説や見どころを実際に現地で体験することができます、
はい、
参加は無料なんですよね。しかも超とっても簡単なんです、うん、まずはご自身のスマートフォンでロケトーンというアプリをアップストアか、Google Play からインストールしてください、
はい、
アプリの中の最新ツアーという項目、うん、またはラジオウォークのホームページのところに飛んでいただきますと、
下の方にね、
はいはい、ツアーに参加することができます、うん、このロケトーンでのラジオウォークのツアーは明日24日朝9時から参加可能です、
はい、
ロケトーンを使って世界遺産の旅に出かけましょう。そして今日の放送の内容は後日ポッドキャストで繰り返し聞いていただけるようにする予定です、うん、はい、詳しくはラジオウォークのホームページをチェックしてください。
はい、ということでね、ラジオウォークって言いますとやっぱりね、もともとの始まりというのは生放送をしながら現地を歩いて先生方と一緒に、そして何万人というファンの方が一緒に歩いて生放送のラジオを聞きながら歩くという、もうたくさん歩いてるんだけどみんな無言で歩くという、ちょっと気持ちの悪い集団なんですけども、そういうのがラジオウォークなんですけれど、まあ時代も変わりましてね、コロナもありましたんで、もう今はもう皆さん方でご自由に楽しんでいただく、そのために何かお手伝いできないかということでロケトーンというものに出会いました、
はい、
今回はそういう形で皆さんにサービスさせていただこうと思っておりますので、どうぞね、奈良の世界遺産8つの場所、これをぜひ歩いてもらいたいというふうに思うわけでございます、
はい、
まあまあ、ラジオウォークの良さっていうのは現地に行くことはこれまず第一でございますんでね、
はい、
現地に行くと何が分かる、それは景色が見える、そして空気を感じる、うん、音を聞く、こういったことがやっぱりいいんですよね、
はい、すごく楽しかったです、う
ん、でさ、ずいぶん前に上野先生おっしゃったけど、この道を、ね、天智天皇が歩いた、
うん、
天武天皇も歩いたかもしれない、聖武天皇がここで転んだのかもわからないみたいな、場所ですから、うん、これはぜひ感じていただきたい、
はい、
ね、朝日を見ても夕日を感じてもそういったものも歴史上の皆さんもご覧になった景色ですから、これを感じていただきたいと思うわけでございます、
はい、
さあ、それでは、薬師寺からずっといろんなお寺あるいは場所こういったものを一つずつピックアップして皆さんに解説をしていただきましたが、この今日巡った、8つの、8大世界遺産といいますか、25周年のこの遺産、全体の意義というか値打ちというか、良さというかそういったところを、皆さんにご意見いただきたいと思うわけでございますが、まず上野先生実際に巡られてどうでした？
このね、遺産といってもね、いろんなタイプの遺産があると思うんですね、
はい、
その作られた創建当時のまま、例えばですよ、これ、手貝門であるとか、そういうものもあります。で一方でですね、ルシャナ大仏のように、大火に遭い戦争に遭いその時代その時代苦労をして再建に再建を重ねていった、その文化財もあるわけですね、でもう一つ忘れてならないのはですね、いや我々ね、鹿は神様の乗り物だったんだからね、鹿に危害を加えるのはやめようということで、世界で一箇所だけ鹿が懐いた空間ができ、そしてこの場所はね、神様が降り立ったところだからね、このままね、木を残そうよ、手を入れないようにしようよということで原始林が残っているわけですよね。でそうすると、そのままのもの、再建に再建を重ねたもの、そしてね、手を入れないことによってで自然を残したもの、こういうものがね組み合わされているっていうことはね、その世界の世界遺産の中でもね、尊いと思うんですよ、ある教科書にねこんなこと書いた人がいるんですよ、はい、奈良の仏像群はミケランジェロに匹敵する美しさを持つ。何を言ってるんですか、ミケランジェロより古いですよってこう言いたいわけですよね。ですからそのね、なんかこう歩く楽しさっていうのをね、忘れないで欲しいと思います、見渡せば春日の野辺に霞たち先に終えるは桜花かも、見渡すとね、春日の野辺にね、霞が立ってね匂っている照り輝いているのはあれ桜花かな、それがね1300年前の桜なのか、そしてね何年目の桜なのか、毎年毎年桜見てねこの道歩いたんだろうなと思いつつ、また世界遺産歩いてほしいと思いました、
そうですね、いや本当本当、そういうふうにいろんな思いを持ってね、歩いてもらいたい。そうすると藤林さんも小学校の頃の、修学旅行ではなくて今の大人の目線で、これ見ること
全然風景が変わって見えました、
楽しむことできるよね、はい、西山先生いかがでございますか。
はい、私は10年前まで奈良国立博物館に、いて、30年余り、だから毎朝起きて奈良公園に行って、そして夕方になったら家に帰るという日々を送ってて、だから毎日公園奈良公園では過ごしてたんで、だから本当にもうその自分の場所が奈良公園なんですけどね、やっぱりその奈良ってやっぱり奈良時代が残ってる場所ですよね、これはもうね他にはない、でね特にその、建築でいうとね木造建築、8世紀の木造建築、奈良時代は8世紀ですけどね、781年より古い木造建築は世界で奈良にしかないんです、しかも奈良にはたくさんあります、でね、で木造建築というのはほっといたらもう必ず潰れちゃうんですね、ただしメンテナンスをすれば、 ね、この前の薬師の塔みたいに、で今回の興福寺の五重の塔みたいに、ちゃんとメンテナンスをすると木造建築の命は永遠です、
はい、
だから3000年後に多分東京スカイツリーはもうないと思いますけど
3000年後 ね、
うん、ね薬師の塔も興福寺の五重の塔も法隆寺の五重の塔もみんな残ってる、
うんうんうん、
木造のその木造建築の命は永遠、ただしメンテナンスをやっていかなければならない、で、ね、
うん、
でそういうものが奈良にいっぱい残ってるってことは、うんうん、奈良だけがそういうメンテナンスをずっと続けてきたってことですね、
そういうことですね、
世界でこの奈良だけがそういうことをずっと続けてきた、うんうんうん、ね、そういう場所なんですね、
うん、
だからそんなことを思いながらやっぱりその奈良時代の建物と向かい合うとね、
うん、
何かまた見えてくるものが違う、
うんうんうん、
でね、奈良時代のものっていうのは出来がいいんですよ、ね、ただ古いだけじゃなくて、
うん、
古いけどつまんないものだったらね、
うん、
つまんないですよね、
はい、
でも正倉院宝物一つ取っても、
ね、
まあ素晴らしいじゃないですか、で正倉院宝物もしかり仏像もしかり、うん、それから奈良時代はねこの写経、この天平写経っていうね、はい、お経がまた最高なんですよ、もう全ての時代の中で奈良時代の写経が最高なんですよ、
は
い、でね、で建物もそのただ古いだけじゃなくて、うん、もうとっても魅力的な建物、
うん、
そういうものが本当に奈良にだけ残ってるんですよ、
うん、
これすごいですね、
で、まあ、奈良を散策すれば、奈良公園を散策すればですね、うん、そういうものといろんなところで出会えるわけ、
うん、そうですね、
これはねもう明日すぐ行く必要が
ある、もういても立ってもいられなくな
っていても立ってもいられない、
すぐにも行きたくな
る、すぐにも行きたい、
うん、なるほどね、
でね、
うん、
さっきも話してましたけど、うん、大乗祭のね、
うんうん、
その木簡出てきたじゃないですか、
はいはいはい、
私もかなり興奮しました、あれには、
ええ、
もうね興奮に興奮どころじゃなくてもうあの木簡でね、はい、もうすごい興奮した、
はいはい、
でね、聖武天皇が天皇になったのは24歳の時なんですよ、は
い、
でね24で天皇になってね、うん、最初に何したか、
う
ん、日本中のお寺と神社をきれいにしなさいと命じたんですよ、
うん、
これ聖武天皇の最初の大仕事、
はい、
ね、神社と寺をきれいにしなさい、うん、ね、神様に祈る心があるならば、
うん、
寺お仏様に祈る心があるならば、うん、まずきれいにしなさい、
うん、
清掃せよということを命じた、それ24歳の聖武天皇なんだけど、
はいはい、
その24の時の、ね、天皇になってその、
ね
ね、大乗祭のねそれが出てきたってなんかねちょっとかなりね、
うん、
見えてくる、
うんうん、
24歳の聖武天皇が、
うんうん、
それすごいもうちょっと興奮して
るんですよ、はい、もう今すでにもう興奮をしてる
まあ奈良でもそういうとこなんですね、
そうですね、いやだからその史実で聞いてる話が本当にそうやって物が出てくるっていうのはやっぱり裏付けるわけですから、
24歳、
いや素晴らしいですね、猪熊先生24歳の頃何なさってました
24歳、
はい、
もう発掘
やってます、
はい、すごい
すごい、
猪熊先生、うん、
ちょうどね、
うん、
学生運動の最中だったんですけどね、私は発掘で山中ばっかり行ってました、
はい、
先ほど高田光雲さんは話が出たんですけれど、
はい、
高田光雲さんがあんたはやっぱりデモ行ってんのかって言われて、いや行ってませんと、そこか偉いなって言われたんですけどね、行くにしても山の中やもん、どうもしようがないよ、
ね、
そういう時からずっとその後、うん、奈良の方で発掘をしましてね、ほとんど学生時代から奈良で住んでました、そんなんですが、今日のお話聞いてますとね、
はいはい、
京都は藤原氏の、
うん、
拠点だと言ってます、
うん、
でまあ言えば先年の藤原氏の政治に関わったんですが、
はい、
明治地系がね、世界の貴族の代表になってますが、
はいはい、
明治地系なんて500年ぐらいしか動いてへんですよ、それは藤原氏にはもう足元にも及ばんものだと思います、
確かに、
でそういうふうなものですけれど、
うん、
この鎌足がね京都にどういう縁があったかといったら全く縁がないんですよ、
ほ
うほう、山科はあるけれどね、
はいはい、
でそういうふうなことを考えますと藤原氏のいろんな不人をはじめとする原点は、うん、 僕は奈良にあるんだろうと思います、うんはい、そういう意味で、春日大社とか、うん、興福寺の役割は大きかったし、うん、それから薬師寺や、うん、それから興福寺の建立者見てたらね、すごい人ばっかりなんですよね、うん、お堂を書く、お堂を建ててる人、そういうふうなことを考えますと、うん、奈良にいろんな原点があるんだろうということが言えると思います、
はい、
で、こう近鉄のあるいは国鉄でもですね、うん、電車を降りますと、もうその中は七道伽藍のど真ん中なんですね。こういうふうなところも珍しいんではないかなというふうに思ってます。で、世界遺産の時に、うん、大変みんな悩んだのは、ユネスコの委員はですね、日本は木造建築で当初のものはないんじゃないかと、修理しても建て直しにしてもそういうふうなものでは他の国の世界遺産とは違うんだと、石造構造物とはですね違うんだというふうに指摘されて、それの説得にみんな悩んでいたことがあります。先輩たちがみんな悩んでおりました。でそういうふうなことを思いながら、ああやっぱり世界遺産になってよかったんだなというふうに思います、うん、世界遺産の意味が、うん、やっと理解できるようになったんかなというふうに思いました、
うん、なるほど、
そういうふうなんですけれど、うん、まあいろいろなことで、私も形としてはあるものとしてはね、奈良のシルクロード博の時に天平蹴鞠を復元したりね、うん、それから聖武天皇の弁服を復元したり、うん、そういういろんなことで、私もお手伝いはできたのは、ね
はい、
幸いだったろうと思います、はいはい、奈良に来て、いろんな建物もあるけれど、その中の今日西山先生言われたような仏像の意味、
うんうん、
そういうものをはね、見た目ではわからないかもしれない、うんうん、けれど先生の話やら聞いていると、あ奈良ってそういうところかなと、
うん、
要するに物を地下のものと地上のものと、それからそういう空間的なお話でね、
うん、
より形ができてくるんだろうと思います。当然その中には万葉のお話も、
はい、
含まれるわけなんですがね、
はいはい、うん、いやーもうこの世界遺産っていうのは登録されるまでも本当大変なんですよね、
うん、
でさっきおっしゃった木造建築を世界がなかなか理解できなかった、
うん、
それを理解できたというわけで、日本の木造建築もそういうふうにして世界遺産として登録されるようになるという、大変な先人たちの努力もあるわけですよね。でこれを維持しなきゃいけないっていうのもまたこれ大変な義務なんですね今度、
うん、
景観もそうだし、
はい、
建物そのものもそうだろうし、だからもうね、火事に遭うわけいかないし、ね、もう大事にしなきゃいけない。
あと地元の人たちがどう受け入れているのか、そしてどういうふうな教育をその子どもたちにしているのかっていうのも、う
ん、いいこと言うな。
そういうのも結構審査というか、うん、大事なんですね。
全くその通り、未来を担うのはこの、その世界遺産を伝承していくのは今の子どもたちだっていう、
うんうん、
その子どもたちがどういうふうにこれを理解しているのか、
うん、
どういう教育をしているのか、これもとっても大切なんですね。
30秒ぐらい喋っても大丈夫、
はい、大丈夫ですよ、どうぞ、はい、
まだ時間
に、はい、そうですか、はい、奈良市では、うん、その世界遺産学習っていうのをやってて、
はいはいはい、
でそれは世界遺産に登録された時に、うんうん、やっぱり子どもたちにしっかりこの世界遺産の意味をね伝えなきゃいけないっていうの で、ね、世界遺産学習っていうのをスタートしたんですよ、うん
はい、
でね、で10年やったところでちょっと総括して、
はい、
なんかあんまり成果が上がってないなみたいになったところに、
うんうん、
私が登場しちゃってですね、
ほうほう、
でね、それ小学校5年生だけやってたんですよ、
うん、
私ね、小学校5年生だと手遅れです、幼稚園から始めるべきですって言ったんですね、会議 で、
うん
でね、まあ、それはね、まあ、本当にそう思ってるけど、
うんうんうん、
まさかそれは通らないと思って言ったらね通っちゃって、で今幼稚園から中学3年までその世界遺産学習っていうのを奈良市ではやってるんです、
素晴らしいですね、 これは大切なことですよ本当に、うんうん、ということでね、あの皆さんのご意見ご感想いろんなご経験で先生方の話はやっぱり面白い、
ね、ずっと聞いてた
り、これがラジオウォークの良さなんですが、ね、え藤林さんどう、あのまた奈良に行きたくなった、
え行きたいです、
もういても立ってもいられなくなる、
春日大社のあの漆喰のところ見たいですね、あの岩を見たい、
あ石ね、石というか岩ね、
石を、うん、いや確認したいなって思いました、
はいはい、いいことですね、
いいことでございますね、今日はそういうことでございまして、皆さんもラジオを聞きになっていろんな思いがあると思います。ちょっと今日ねえらい雨でございまして、ここしばらくあまりいい天気は続かないなんてことを言ってましたけれども、まあまあこれからいい季節にもなりますから、
桜が咲く頃にはちょうどいいんじゃないんですかね、うん、
ぜひぜひ今日ご紹介したところを歩いていただいて、ロケトーンで一緒に私たちと歩いていただきたい、はい、このように思います、はい、はい、ということでさあいよいよお時間でございます、はい、今日も猪熊先生、西山先生、上野先生、そして藤林アナウンサーね、お聞きいただいた皆様方、はい、お世話になった皆様方、本当にありがとうございます。また来年もね、できればと思っておりますので、これに懲りずまたお付き合いをいただきたいと思います、奈良世界遺産の道ラジオウォーク、なんとの祈りと文化を訪ねるお会いでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。